こんにちは、宮川明です。今月も月刊インタビュー、あの起業家の成功の秘訣をお届けします。今回のゲストは、ジェームズ・スキナーさんや朝倉千恵子さん、合気道の東平光一先生、アラン・コーエンさんの日本来日公演であったり、ロバート清崎さんの日本来日公演、それから、などですね、多くの方のプロデュースに関わられ、最近ではですね、中井隆義さんやアンソニー・ロビンス、直伝トレーナーの池田隆正さんなど、数多くの方のブランド育成に関わっていらっしゃる名プロデューサー斉藤良寛さんをお招きしています。それでは良寛さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
最初にですね、この音声をお聞きの方の中で良寛さんのことをご存知の方もいらっしゃると思うんですけども、ご存知ない方もいらっしゃると思いますので、簡単に自己紹介をしていただいてもよろしいでしょうか。
はい、普段は著者やセミナー講師のプロデュースをやっています。
はい、
まあ、著者やセミナー講師のプロデュースということなんですが、結局そのセミナー自体のプロデューサーでもなければ、はい、本のプロデューサーでもなければ、うん、ウェブのプロデューサーでもないですね。
はい、
著者っていう人、あるいはセミナー講師という人のプロデュースですね。ですからもっとね、本なら本のプロデュースとか、まあ、右から左っていうと表現おかしいかもしれませんが、はい、たくさんさばけるというかね、と思うんですが、今はずっと自分の武者修行も兼ねてですね、
はい、
どなたか一人の人というのに深く関わって、その方のメッセージをどうやって人に伝えるか、社会に伝えるかということを、まあ、一緒にね、汗を流してやってる感じです。
人に焦点を当てられて、一人の人とその深く、お付き合いして、その人のメッセージを届けていらっしゃる。
はい、つまり本ですとかウェブ、あるいは 商品ですよね、商材、まあ、会員制度でしたり、イベントセミナー説明会でしたり、
はい、
そういうものを表現手段ですよね、全て、
はい、
でその人のメッセージをどう伝えるかっていうのをしっかり一緒に向き合って、作り上げた上で、あるいはまあ把握させていただいた上で、まあ、ツールに落とし込むということですね。
そうですね、そういったビジネスを、はい、そういった形でそのプロデュース、人に焦点を当てられて、プロデュースをされていらっしゃる。
そうです、その人の夢やビジョンを実現させるということですね。
はい、ありがとうございます。
はい、
まあ、そういったビジネスをされていらっしゃるわけなんですけども、今、ね、その人にプロデュ、焦点を当てた、プロデューサーとしてベストセラー作家さん、セミナー講師のプロデュースということをされていらっしゃるわけなんですけど、もともとどういうきっかけでこのビジネスを始められたんですか。
はい、ありがとうございます。まあ、以前はサラリーマンをね、やってました。まあ、こんな仕事がね、あるとは全く思ってもみなかったですね。まあ、結論から言うと、はい、本当にご縁で、
はい、
この業界というんでしょうかね、こういう仕事をすることになったんですが、まあ、本当に縁がつながって今に至っているというこれにつきますけれども、
ご縁で。
そうですね、
具体的にはどんな、
はい、ちょうど私がそうです、20代後半ぐらいの時に、
はい、
まあ、サラリーマンしながらですね、自分の好きなセミナーに、まあ、本当によく出てました、
はい、
で、本ですとかね、いろんな教材をいっぱい買ってました、
うん、
で周りからはね、自己啓発オタクと揶揄される時もありましたけど、
うん、
まあ、でもね、その、自己啓発オタク仲間同士でね、うん、楽しく盛り上がってましたけれども、
はい、
でそういう中でですね、まさにご縁がありまして、うん、出会いがありまして、うん、ジェームス・スキナーさんの、はい、新しいプロジェクト、まあ、当時の、ジェームス事務所の立ち上げですね、うんうん、それに関わることになったんですね。
じゃあ最初はジェームス事務所の立ち上げ、
そうですね、
が関わるきっかけで、
はい、2000年2001年、
はい、
この創業期に、はい、まさにどっぷりですね、うん、関わることになりました。
じゃあもともとは別の会社のサラリーマンをされてて、はい、セミナーによく行かれてて、
そうですね、
それでこの業界に入られたんです、
ね、はい、ですので未だにそうですが、うん、一参加者、
はい、
一素人、一ミーハーの心っていうのは常に持ってますね、うんうん。もう一つが全く真逆のそのシビアな、はい、まあ、目というかですね、うん、本当にこれで市場で売れるかどうかとかですね、うん、その真逆の発想視点というのは常に持っています。
で、まあ、そういった形でその、まあ、ジェームズ事務所と出会われて、今の仕事されてらっしゃるわけなんですけど、その具体的な今の良寛さんのプロデューサー案件についてもお聞きしたい、お伺いしたいんですけども、いいですか。
はい、ありがとうございます。まあ、本当に大小様々ですし、いろんな進展があるんですが、まあ今2009年ですか、はい、のまあ5月時点でですね、まあ、一つは私の今までの経験をまとめた、まあ、棚卸しをしている、はい、塾ですね、それをやってます。
良寛塾。
そうですね、まあ、ベストセラー作家人気セミナー講師の道というものをまとめたセミナーや塾ですね。
私も参加させていただきますけど、
ありがとうございます。
すごくいい塾ですよね。
ありがとうございます、はい、どういう点が良かったですか。
そうです、ミッションをもとに、ビジネスを作るというか、 DNA、 USP より DNA という言葉が非常に、残っていて、そういった視点で見たことは、ありませんでしたので、まあ、すごく、うん、いいなと思いました。
ありがとうございます、
はい、私の方が振られると思わなかった気が抜けないですね。
ありがとうございます。そうですね、はい、それが一つですね、うんうん、まあ、本当にこれから、はい、という方に向けにやっています、はい、それから、まあ、脳科学をバックボーンとして、うんうん、経営コンサルティングをですね、はい、展開されている中井隆義先生の幸せな成功者育成塾というものですね、はい、それから茶道ですね、うん、の師範代である、まあ、三枝総理先生という方がいらっしゃいます、はい、まあ、この方は航空会社で長年キャビアアテンダントを務めてですね、うん、はい、ファーストクラスや、まあ、首相フライトの乗務ですとか、うん、あるいは社内のマニュアルですね、そういうものにも制作チームにも関わられた、まあ、経験豊富な方なんですけれども、はい、世界の一流にも通用するような、うん、あのおもてなしの心ですね、うん、それを、まあ、若い人に、あるいはそういうものを学びたい方に伝えている塾もやっています。それから、はい、あとはアンソニー・ロビンズ直伝トレーナーの池田隆正さんのセミナーですね。
ご自身でも良寛塾というのをされていらっしゃって、先ほどお話しいただいたのが、はい、幸せな成功者育成塾をされている中井隆之さん、
はい、
私も過去にインタビューに出ていただいたんですけど、はい、中井さんの、プロデュースもされていらっしゃって、はい、で、あの三枝総理さんという方のお茶とお茶の心、茶道の心ですか。
そうですね、
お茶の、とかマナーの、塾っていうのもされていらっしゃって、
はい、
でそれから、アンソニー・ロビンス直伝トレーナーの、池田隆之さんの、セミナーデスクのプロデュースもされていらっしゃる、
はい、あとはあの顧問先に映像制作会社がございまして、はい、そこでは、まあ、今ジェームス事務所さんの商品作りですとか、はい、あと、まあ、ビジョネットさんという起業家、はい、経営者のですね、インタビュー CD、インタビュー DVD を、はい、制作している、まあ、ブランドが、ね、あります、うん、本もシリーズ10万部突破したんですけれども、
はい、
そこの制作ですよね。それ
から事務所さんとか、ビジョネットの撮影、はい、制作なんかをされていらっしゃる。
そうですね。それからあとはツタヤさんですね、
はい、
まあ、レンタルビデオとで有名ですけれども、うん、そのライブのイベントですね、はい、その経験があのなかったので、うん、そこの部分はですね、ライブのイベントを年に何回かやっている、うん、スタヤビジネスカレッジという、イベントの、まあ、企画で協力して、はい、あとは運営面もですね、そのうちのチームで協力してますね、う
ん
う
ん、私もその撮影の時に2作目の DVD で撮っていただいたんですけど、すごく上手ですよね、撮影される方も、そういった形で、まあ、ビジネスカレッジの企画自体もされてらっしゃったりする。
そうですね、そのライブイベントですとか、そのスキーム作りですね、
はい、はい、
まあ、この辺は微妙なところだと思うんですけどね、うん、
なるほど
あのどこまで行っていいのかよくわからないので、
うん、はい、わかりました、まあ、そんな形でその、いくつかのプロデュース案件を持っていらっしゃったり、映像会社を持っていらっしゃったりするんですけども、
はい、
ズバリお伺いしますけども、
はい、
良寛さんのプロデューサーとしての成功の秘訣は何ですか。
まあ、何をもって成功とするかというのは人にそれぞれだと思うんですね、はい、で、まあ、ただその成功の秘訣というか、どうやってるかという理解でよろしいでしょうか。
はい、どうやってる、はい、
はい、まあ、多分僕の中でもいろんな、あの多分 ものがあるんだと思うんですけども、はい、まあ一つはそれを棚卸ししているのが、はい、そのベストセラー作家人気セミナー講師の道というそのセミナーなんですけれども、はい、何を話せばいいんでしょうね、
いろんなプロデューサーの方もいらっしゃると思うんですが、はい、その中でそのやっぱりりょうかんさんがプロデュースされる方っていうのはかなりなんていうんですかね、実際に活躍されると思うんですね、
はい、
いろんな方がいろんなプロデューサーっていうふうに名乗ってる方っていうのはたくさんいらっしゃいますけど、なかなか実際に活躍できる講師であったりそのベストセラー作家で、を育てることって難しいと思うんですけども、りょうかんさん自身はその実際にその世にその出していくことができる方だと思うんですけど、その違いって何ですかね。
何なんでしょうねただ多分聞かれたらですね、はい、その時その時でいろんな答えを僕にすることあるかもしれませんが、先ほど、まあ、宮川さんがおっしゃってたUSP より DNA という部分ですね、うんうん、
はい、
つまりそのマーケティングやブランディングで USP あるいはまあポジショニングというかですね、それは外せない視点ですよね、
はい、
本当に実際に市場に広げていくときに、うん、USP の策定あるいは発見というかですね、
はい、は
まあ、欠かせないですね、うん
うん、はい、
ですけれどもその USP あるいはその戦略の部分、戦略の要素というのは、まあ、私がその DNA という表現してますけれども、
はい、
そこがなければ、うん、その、まあ、DNA を言い換えるとミッションとかビジョンとか、まあ、夢とか、うん、そういう部分、そのハートの部分というかですね、うんうん、まあ、形にならない部分ですけれども、そこのスイッチさえ入っていれば、あるいはその輝いていればですね、
はい、
非常に抽象的な表現で恐縮なんですが、USP や戦略は戦略戦術はいくらでもできるんですよね、
はい、
ですけれども、そのまさに仏を作れど魂入らずというかですね、その最後の魂の部分が ないと本当に小手先の、
はい、
表面だけのキャッチフレーズ、うん、キャッチコピーの USP であったり、うん、非常に浅い、つまりお客さんのハートに響かない、うん、マーケットに響かない USP、うん、表面だけの USP なり戦略戦術で終わってしまうと、うん、結果その市場の評価、まあ、人の評価共感を得られずに、まあ、結果その売れないというかですね、うんうん、ということかなと思います。まあ、もう一度まとめますと、うん、はい、違う表現で言いますとね、
うん
うん、私自身のハートにスイッチが入る人かどうかということですね。で、
りょうかんさん自身のハートにスイッチが入る人かどうか、
はい、そうですね、その人の、まあ、夢なりビジョンなり、うん、あるいはミッションなり、ですね、
はい、
その世界観とか価値観というんでしょうか、うんうん、まあ、私自身が、あ、この人のメッセージはぜひ広げてあげたいな、伝えてあげたいなと思える方ですね。
そういった方を、プロデュースされていらっしゃるから、100%ほとんど 100% でこう成功されていかれますよね。
まあ、100% ではないんですけれども、はい、100% ではないんですが非常に高い確率だとは思います、
はい、
で、なんでかっていうと、その著者やセミナー講師ご本人もそうですが、うん、まあ、私もそうですけども、
はい、
まあ、いわゆる本気なんですよね。
本気、
はい、うん、そして売れる売れないというのは、うん、これは運不運というのもあります、
うん、
そのタイミングの早すぎた遅すぎた、
はい、
こういうものもありますので、うんうんうん、ある意味売れる売れない運不運というのは必ずやってくるわけですよね、はい、でその波を貫いてというか越え、うん、乗り越えて、うん、打ち出すことができるかどうかということだと思いますね。ですからお互いがその、まあ、いわゆる本気と、
うん、
まあ、ぶれない思いですね、うん、これが合致した時に、まあ、初めてその、まあ、例えばプロデュース契約であったり、うん、顧問契約というのが形になって成立して、まあ、いろんな商品ができていくと。なるほど、と思いますね。
それが一つのそのプロデューサーとしての成功の秘訣、
私のやり方ですね、はい、
すごく参考になります。
ありがとうございます。
ビジネスを始められてからその現在のようにプロデューサーとしてその成功されるようになったターニングポイントがあれば教えてください。
は 一つ一つの積み重ねだと思いますね。
積み重ね、
はい、本当にまだまだこれからと思う部分もたくさんありますし、はい、その本当に成功失敗とかですね、うんうん、まあ、いろんなの評価がありますし価値基準があると思いますが、はい、ある意味そのもちろん数字をもう一つのね、うん、ゲームの材料としてですね、うん、あの追うこともありますけれども、まあ、一つ一つある意味ジャッジせずにですね、
はい、
あこれは成功だったなとか失敗だったなとか、うん、まあ、ジャッジせずに一つ一ついいと思うことを積み重ねていくというその繰り返しかなと思いますね。
いいと思うことを繰り返し積み重ねていく。
そうですね。もちろんこれは自分自身、はい、僕自身の判断ではなくてですね、うん、その時その時のチームの、まあ、合意というかですね、うん、はい、まあ、本当に共同作業だと思いますね。
プロデュースされ出された時って最初から結構うまくいかれてたんですか。
あのプロデュースといってもですね、うん、あのまあ、プロデュースであったりコンサルティングであったり、はいはいはい、サポートであったりあのいろんなの表あの言葉の表現はあると思うんですが、はい、あのまあ、本当にお手伝いですよね、うん、共感する人の夢やビジョンを実現する。そしてその夢やビジョンが実現した時には、はい、お客様の夢の実現でもあると思ってるんですね、
うん、お客様の夢の実現
ではある、はい、つまり本を買っていただいたりセミナーとか商品を買っていただくというのは、まあ、そこに何か価値とか、まあ、要は喜びというかですね、うん、あのなんか嬉しくないと買わないと思うんですけどね、はい、ですのでその本なり商品なりが売れたということは、うん、まあ、それだけ共感が得られた、うん、あのまあ、言い換えるとそれだけのお客様を、まあ、ハッピーにしたっていうことだと思うんですけども。
なるほどですね。ではここからはプロデューサーの涼寛さんにお聞きしたいのですが、誰かのブランドを構築するときに一番大切にされていることは何ですか。
はい、一般的には USP ですね。マーケティングブランディングの戦略上ですね、うん、
一般的には、
はい、一般的には USP です、うん、で実際に USP を固めるまでが、うんうん、ある意味一番の私の役割かなと思ってます。
USP を固めるまでですか。
はい、はい、でそのそれまもうまあ後で話しますけども、うんうんうん、マーケティングですとか勉強されている方でしたら、はい、その USP という言葉聞かれてると思いますので、はい、まあ、あの説明は割愛させていただきますが、まあ、要は戦略の意思決定ですよね。軸を決めるということですけれども、はい、一度決めた後は軸さえ決めた後はそこの関係者の皆様、まあ、スタッフの皆様であったり、うん、まあ、要はチームですよね、うん、その方々がにもうあとはお任せすると、うん、この軸でいきます、このビジョンこの方向性でいきますと、うん、結果結論としてはこういうものを目指しますと、うんうん、あとは自分の才能を発揮していただくと、うん、まあ、やりやすいようにやりたいようにやっていただくということですね、まあ、現場に引き渡すということですね、
は
い、
本当に軸だけしか決めない、
軸を決める、はい、シンプルに言うとそうですね、うん、そこが大事ですね。
それを一番大切にされて、
はい、
じゃあ USP を策定するっていうのもほとんどお仕事みたいな形なんですか。一番大事なこと、
そうですね、軸を決めると、うん、で、はい、じゃあその軸を決めるまでっていうのが、うん、まあ、はい、僕の役割だと思ってるんですけれども、うんうん、はい、
軸を決めるまでの役割ですか。はい、はい、
まあ、その著者やセミナー講師あるいはそのメッセージを発信する人ですね、はい、まあ、NPO 団体ですとか、うん、あるいは一般の会社の社長さんですよね、はい、その伝えたい社会に伝えたいメッセージっていうのを、まあ、最初にヒアリングというかですね、うん、伺うわけですけれども、一つはその方が持っている、まあ、ブラックボックスですね、
はい、
そのブラックボックス状態を、まあ、クリアボックス化するという作業ですね。
ブラックボックスをクリアボックス化する、
はい、例えば一つは今の売上の構成ですとか、はい、売れ筋商品とかですね、うん、あのつまりその人の強みが何かっていうことですね、うん、これを、まあ、なるべく具体的な数字とか、
はい、
あるいはあの現場ですね、うん、必ずセミナーとかでしたら必ず現場に足を 運ばせていただきます。で、そのリアルをですね、はい、浮き彫りにするという、まあ、こう刑事コロンボのようなですね、
はい、
仕事が最初の仕事ですね。
リアルを浮き彫りにする、
はい、現場現実現物です。必ず現場に足を運びます、うんうん、必ずいくら優秀なスタッフさんだろうと、はい、いくら影響力のあるお客様の言葉だろうと、うん、その第、まあ、三者と言わないかもしれませんが、まあ、いずれにせよ、うん、どなたかの話から判断するのではなくって、はい、必ず現場に足を運んで自分の目で確かめたり、
うんうんうん、
現物を見せてもらったり、
うんうんうん、
その現実あるいはリアリティですね、
はい、
そういうものを確認作業をさせてもらいます。
で、現場現実、はい、現実を確認する、
はい、そのまさに現状っていうこともありますが、その現状を把握するときには当然過去のデータも見ることになるわけですよね、はい、そういう意味では過去現在をまあ見るんですけれども、
はい、
あとはですねその人の未来も見せてもらいます。
未来も見せてもらう、
はい、まあ、棚卸ししてもらうんですけれども、うん、過去現在未来全部棚卸しをしてもらいます、
はい、
つまり未来の棚卸しというのは言い換えると、うん、その人の夢とかビジョンとかですね、はい、あるいは過去未来過去現在未来を全てを貫く、まあ、ミッションですね、うん、その人のが、まあ、何のために生きているのかと、何のために存在しているのか、うん、何のための活動をしたいのかというところですね。で、これはですね、うん、聞いて何かヒアリングシートを用意して答えてもらえる代物だとは思ってないですね。ですからその人とのまさに人間関係、うん、その方との信頼関係、うん、これを一緒に育めないと、
うん、
そのまさにブラックボックスが閉ざされた扉がですね、
はい、
開かないと、
はい、
ですから私の仕事としては、はい、まあ、ご本人が意識的に、うん、他の人には言えないこともたくさんありますよね、うん、その、うん、例えばご家庭のことであったりビジネス上、はい、他の人にはあまり言いたくない経験とかですね、
うん
うん、まあ、いわゆる失敗というかですね、うん、醜い部分ですよね、人間として、
うんうんうんうん、
人に見せたくない部分っていうのを、まあ、いかにお話しいただくかご信頼いただいてですね、
うん、
それも一つ鍵ですし、あとは自分も忘れていたこと、自分も忘れていた強みとか、自分も忘れてた昔の夢とか志とかで思い出した時には、うん、まさにその人にとっての真実ですよね。それをどこまで、はい、まあ、聞き出すというかですね、うん、話していただけるかというか、うん、まあ、その出てくるかということですね、
はい、その人にとってもブラックボックスにな
っているものを
出す、
そういうことです。ですから決してその人が持ってないものをこじつけて商品化したり、うん、プロフィールを作ったり、うん、よくありますよね、その、うんうんうん、自分本来の自分とは違う仮面をかぶらないといけなくなっちゃうと、
うん
う
ん、
でそれが耐えられなくなっちゃうという、うんうん、その売れた後にですね、はい、あると思いますが、うんうん、私はそれはやらないですね、
うんうん、
はい、多少その仮面をかぶ、うんうん、戦略的にですね、うんうん、ご本人にご納得いただいた上で、うんうん、その仮面を使うことはあったとしてもですね、うんうん、基本的にはその人の本来の姿、本質のありのままで、勝負していただくと、うん、まあ、そうじゃないとねスイッチ入らないというか途中でブレーキがかかるんですよね、うん、潜在意識的なブレーキであったりですね、逆に言うと、うん、もうブレーキかける必要がない本来の本質であればですね、それに根付いた経営戦略であれば、うん、もうアクセル踏みっぱなしですよね。無限の可能性が、まあ、扉開くというかですね、うん、無限のアクセルを踏むわけですよね、ブレーキかける必要ないですからね。ですからそこさえ整えられたら、あともう僕がやる仕事はないという感じですね。
りょうかんさん、それ結構簡単に今おっしゃってると思うんですけど、
はい、
これをその 見つけることっていうのは非常に難しいですよね。その誰しも多分持ってらっしゃるものなんだとは思うんですけども、
はい、
その方のブレーキをかける必要がない本質ですか、
はい、
本質を見つけるときのそのコツみたいなものってあるんですかね。
はい、先ほども申し上げたブラックボックスをクリアボックス化すると、はい、その時に自分のジャッジをあんまり入れないということですね、うんうん、とにかく、まあ、棚卸しをしていただいたり、はい、するんですが、あるいは現場ですね、うんうん、ご本人が言語化できないものがあったりしますので。
現場にもあったりするわけです
ね。ありますね。本当によく探偵ものがありますよね、はい、現場に答えがあると刑事ものとかですね、うんうんうん、本当にそう思いますね、うん、で要は思い込みと思考と現実のギャップが、うん、大なり小なりですね、必ずもうほぼ 100% あると思いますね。これは自分も含めてですけれども、うん、
思考と現実のギャップ、
はい、思い込みと現実、うん、リアリティとのギャップですね。
思い込みとリアリティのギャップを確認すると、
はい、そうですね。
そこにヒントがある。
何らかのヒントが必ずありますね。
例えば具体的な例とか、
はい、
教えていただいて、
はい、例えば一般的なそのマーケティングにしてもですね、はい、作業の一つでそのターゲット設定、セグメンテーションとかあると思います、うんうんうんうん、表現変えると理想のお客様を、
はい、
明確化するということですよね、うんうんうん、これで、当然その過去売上の高かった商品ですとか、
はい、
あるいはたくさん買っていただいたお客様ですよね、うん、取引先っていうのを上げていただきますね、
はい、
あとはご紹介をたくさんいただいた方とか、うん、やっていく中でたくさんこの人は買ってくれたと、
うん、
たくさんこの人は紹介をしてくださったと思い込んでるんだけれども、
はい、
その人は影響力がある存在感が大きいというお客様ですよね、うんうんうん、意外に数字を整理すると、うん、こういう声の大きいお客様が意外にあんまり売り上げは足したことなくってですね、
うんうん、
声だけ大きいと、
うんうんうんうん、
そして逆に非常におとなしいお客様、
うん、
ある意味存在感の薄いお客様というかですね、
うんうんうん、
が意外に現実つまり数字を見直すとですね、たくさん買ってくれてたり、その人自身は存在感薄いんだけれども、その人が紹介してくれた人はたくさんキーパーソンがいたりっていう、今言ったのは極端な例ですけれども、大なり小なりあるんですよね。それであとは過去は正しい判断だったのが、半年経ち1年経ち、あるいは数年経った今ではその戦略なりその方針ですよね、が今の現実に現状に合ってないものだけど、現場はそれで動いてるというのはよくありますね。ギャップですね。
時間的なギャップもあるんですよね。
そうですね。過去は正しかったと、はい、
それをもとに会社の組織ができていて現場ができているけれども、今の本人の思いは違ったりする。
そうですね。
そういうギャップが出てきた時にどういうヒントを取る、そこに
まずはその現実の洗い出しですよね、うんうん、その棚卸し、はい、過去現在未来、
はい、
棚卸しをしていって、うんうん、要はオプションというかですね、要素というか、
うん、
全部引き出したり洗い出したりするんですね、
うんうんうん、
でこの時も当然関係者の皆様のご協力がないとできないことですけれども、はい、ですからある意味僕一人で何もできないんですけれども、
う
ん
う
ん、
それはオプションとか要素っていうのは、キーワードで書き出すみたいな。
そうですね、はい、例えばこの商品は売れたけれども、はい、これは全然売れなかったと、はい、どっちも気合い入れて作った商品だったと思うんですね、うんうんうん、研究開発した商品だったと思うんですね、
はいはい、
でその例えば複数あった場合に何、うん、かがあるんですよね、
うん、
共通して入れ込んでる要素、あるいは、うん、売れなかった商品の共通要素とかですね、うんうん、でそういうのが何かしか見えてきます。であとは、新しい商品を、作ることになったりですね、
うんうんうん、
新しいその USP の表現とか、
はい、
戦略とか、うん、 当然関わるとですね、何か新しいもの、場合によっては画期的な商品が生まれたりするんですが、その画期的な商品でさえ実は前々から使ってた要素を組み替えただけというのはよくあります。
ってことはその要素が割と重要で、
要素の洗い出しですね、
はい、要素の洗い出しが重要で、それを組み合わせたり組み替えたり、
はい、
共通しているものを探してきたり、
はい、でその中で、まあ、その僕の感覚的な表現で言うと、はい、まあ、事実真実ですよね、うんうんうん、それは数字から出てくる事実あります、
はい
はい、あとは数字だけじゃない、うん、そのトップの人の思いですとか、うん、現場の方の思いっていうのがありますね、うん、で、うん、そのこれはこれである意味僕にとってはリアルだと思うんですね、そのブレることのない思い、
現場の方の思い、
はい、ある意味その真実なわけですよね、
うんうん、
形にはなってなくてもですね、
うん、その方の思いであったり、
はい、
現場の方の思いっていうのも一つの真実、
はい、でまさにそれが個性の種、うん、でもありますので、
はい、
それはすごく大切にしますね。ただそのまさにエゴは見抜かないといけないと思うんですけども、エゴの部分で例えば自分の恐怖であったり、
うん、
例えば、ね、この事実が明らかになってしまうと、うん、例えばスタッフの方でしたら、あるいは経営陣の方でしたら、うんうんうん、自分が怠けているのがバレてしまうそうするとその事実を隠そうとするんですね、はい、で、まあ一つは、うん、それ安心していただくことが僕の一つの仕事なんですけども、うん、必ずその方の居場所は必ず逃げ道というかですね、うん、必ず作った上で気持ちよくこう喋っていただくと。
なるほど、そこから逃げ道を作って話してもらうっていうのも一つの、
そうですね、安心をしていただくと。そうしているうちに、うん、まさに隠れてた真実、事実が、うん、出てきたりします、うん、でその人がじゃあ一見他の人から見ると、うん、なんで働かなくなったかっていうと、うん、必ずなんかその背景があるんですよね、うん、物語というか、
うん、
それを聞いていくと、うん、結局としてはその何か原因があってそういう現象が生まれてるんですよね、うん、ですからその現象面、うん、を通してまさに原因を、うん、まあ、発見するというかですね、うん、でそこに対してどうアプローチすれば悪循環っていう現象、
うん、
パターンですよね、
うん、
悪いパターン、うん、マイナスのスパイラルに陥らずに、まあ、いわゆるいい循環に転換することができるか、どういう要素を入れたら、どういう順番に組み替えたら今のリソースが生きるのかっていうことですね。ですから本当にリソースオプションの組み替え、
うんうん、
まあ、オプション&リミックスという表現をよくするんですけども、
オプション&リミックス、
はい、要素ですね、うん、それを各要素を組み替え直すと。世の中の、ね、発明は全て組み合わせということをよく言われますが、うんうん、そうなんですよね、既存のものの組み合わせでしかないんですよね、
うん、はい、オプション要素、オプション&リミックス要素を書き出して、
はい、
リミックスというのはミックスし直すってことですか。
そういうことですね、
組み直すと。
そうですね、その結果化学変化が生まれるとですね。そのオプションは全てその方の中の事実真実で、演技して作るとか、
うんうん、
そういうの続かないですよね、
まあ、そういった形でその、USP というのを本人の、リソースの中から探してきて、作ると。
そうですね、で
そこまでがもうメインの旅館さんの仕事を、
はい、その戦略の枠組みあるいはコンセプト、
はい、
スキームさえできれば、
うん、
要は要素を組み替えただけですから、極端な話、はい、私なくても回るんですよね、
うん、
ですのでまさにそのスキームですとか、コンセプトですとか、
うん、
そういうものを作るのが私の仕事だと思ってます。まあ過去実際そうでしたね、うん、ですからたまにですね、うん、見る方によってはですね、はい、斉藤さんは一体何の仕事をしているのかわからないと言われますね。
なるほどです
ね、はい、だけどまあなんかまあ信頼されてるというかですね、うんうんうん、だから余計わからないと。
あ、
まあ、もちろん価値観が違うというかね、うんうん、そういうものも含まれてはいると思いますけども、
うん、
はい。
一番難しいところですよね、その際立つ、
そうですね、
はい、USP を作って、かつその方本人もスイッチが入る、スイッチが入って、かつ、まあ、際立つと、
はい、
ものを作っていく。
そうですね、ですからまさにビジョナリーカンパニーでも言われている、はい、あの経済的原動力と、まあ、情熱と、その日本一世界一、になれる要素、この3つの要素が掛け合わさっている、まあ、共通項、共通軸ですよね、
はい、これを、まあ、ビジョナリーカンパニーっていう書籍ですかね。
そうですね、世界的にベストセラーとなっている、はい、まあ、マネジメントですよね、うん、の、まあ、人気の本ですね、
はいはい、それで言われているその3つの要素、もう一回教えていただいてもいいですか。
はい、はい、はい、まあ、日本語訳で言うと、はい、その経済的原動力、はい、まあ、つまりお金になるっていう要素ですよね、
はい、
それからその情熱を感じる要素、
情熱を感じる、はい、お金になる、情熱を感じる、
はいはい、つまり自分の好きな仕事とか、うん、ワクワクするテーマとか、うん、そういうことですよね、うんうん、もう一つが、世界一を目指せるものですね、
世界一を目指せる、
はい、まあ、つまりその USP の候補というかですね、うんうん、ポジションを取れる要素ですね、うん、テーマですね。よくあるのがそのお金になるんだけれども、うん、全然やる気を感じないっていうテーマ、うん、ビジネス、うんうん、逆にすごいやる気、これをやりたいんだけども全くお金にならないという要素ですね、うんうん、でこれなかなかこう別のもんって考えるんですけれども、
でそういうのが多いですよね、
はい、そうですね、で、うん、ほとんどの方がその、はい、それで諦めちゃうんですよね、うんうんうん、ですけれども、きちんとそのリストアップしていったりですね、うん、追いかけていったり、はい、あるいは自分の腕を技を磨いていけばですね、必ずその交差するテーマ、うん、領域が出てきます。これ途中で諦めるから出てこないですね、う
ん、あ、そうか、ほとんど、諦めてしまうと情熱を感じるけれどもお金にならなかったり、
はい、
一番にはなれなかったり、
そうですね、
して諦めてしまう、
諦めちゃう、
やり磨いて、
諦めるのがね一番簡単ですからね、うん、
なるほど、
一番ストレスがかからないのは、うん、諦める、逃げる、避ける、うん、忘れる、うん、他の人の責任にする、
うん、
一番ストレスがかからないですね、それが、
それさえ、まあ、やり続けたら必ずこの交差するというのは、
はい、というのが経験上の、うん、まあ、思いですね。
これが一番のブランドを構築するときに、一番大事にされていることなんです、
はい。